皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、1月11日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題はメディアの論調が変わり始めたという話です。前からですね、世の中の変化の兆しとしてメディアの論調に注意しましょうということを申しておりましたが、やはり最近明らかに変わってきましたね。今までの大本営発表からですね、本当の話を言うようになってきました。表向きなんかあまり変わってないように、すなわち見出しなんかは変わってないように見えるんですが、内容をよく読んでいくとですね、最後のこのところに本当の話を書いてみたりね、あるいは有料版ですよね、有料版の方になんか本音を書いてみたり、あとエコノミストっていうロンドンで発行してる英語の雑誌、ご存知ですかね。まあ今インターネット版でも見れますけども、あれはですね、まあ言ってみれば世界のディープステートのまあフラッグシップみたいなあのメディアですよね。で、あれね、最近ね、哀れなんですよ。もうエコノミストね、最近書く記事がなくなっちゃっててね、この正月版、年末年始版なんか本当哀れでしたね。お前こんなこと言ってたんじゃんた、もう雑誌廃業だぞっていうのはですね、そんなあの内容なんですよね。まあディープステート全部失敗してるんじゃないですか。まあそれはそれでまあいいんですけども、まあそんなもんですからね。しかしこう、このだから1ヶ月分ぐらいかな、なんか見ていくとですね、ウクライナ本当にこれにウクライナ負けだぞというような記事がね、やっぱ出るんですよね。何気ない記事で、これウクライナの負けですぞっていうことをはっきり書いてあるんですね。いや、変わってきましたですね。そもそもメディアなんてはっきり言ってみれば、風が風になびいて、でそのまあ言ってみれば記事を売ってるような商売ですよね。その風っていうのが、だからその政府の風と、政府政治の風と、それから庶民の風と2つあるわけですね。要するにたくさん売ってですね、生地を売って金にして飯食ってるわけですから、その金持ってきてくれるところにですね、やっぱり向いていないと金入ってこないから経営にならないわけですね。日本だと昔はまさに新聞っていうのは自由民権運動ですよね。そこから始まって、ですからもう最初から反政府で始まって、で今度政府の方も、反政府に対する反対論ということで新政府ということで新聞出しますから、まあ、昔から日本は新聞というのは権力闘争の道具ですよね。擁護派とアンチ派がずっといると、でそれぞれごひいきがいますから、ごひいきの読者がいるんでね、まあ、それと一緒にやっていくわけですけども、特にあれはやっぱ90年代の後半じゃないかな、ものすごい不景気きますよね。それまで新聞なんか皆さんたくさん撮ってたんだけども、急速にそれ減らし始めますね。90年代の末ぐらいになると、まあ、新聞の部数が急速に減り出すと。それから何しろ広告が入んないんでね、もう90年代以降、広告入りませんから、新聞屋の経営ってのはものすごく大変なわけですよね。前から言うように新聞ってですね、インテリが作ってヤクザが売るんですよ。まあそれは皆さん聞いたことあるでしょ。インテリが作ってヤクザが売るのが商売で、まあだから売る方はね、まあヤクザの売り方でやってきたんですが、これもだから近年は随分こういろいろ言われますよね。洗剤積んでもっと買えとかですね、脅かして契約させるなんてことできなくなってきましてね。まあ洗剤までやってるかな、脅迫はなかなかできなくなりましたよね。でそもそも新聞取らない人がまあたくさん増えてきましたね、若い人なんか。でインテリの方もですね、ちっともインテリじゃなくなってんですよ。そのね、ちっともインテリじゃないんだね、新聞なんか書いてる連中なんてのは。だから面白くないわけですよ。でそうこうしてるところに政府が政府広報の金出し始めるんですね。まあ、政府としてなんか例えば政府広告を出すとかね、まあいろんな形で、あとなんか政府の事業に協力させるっていう形でですね、政府が金出すようなんですね。相当やっぱりね、金の来る方に風向き首向けるのが新聞ですから、それは政府の言った通り書きますわな。で取材費なんかもなくなってきちゃうから自分で取材できないし、そうするとやっぱりその政府の言ったことをそのまま、書くと、政府に張り付いて言ってること書くというぐらいしか記事の書きようがなくなりますよね。 まあそんな感じでですね、この20年ぐらいかな、まあ、事実上政府の広報誌みたいになってた新聞が多かったと思いますね、日本なんかの場合だとね。しかしこれやっぱり止まってきてるんじゃないですかね。特に五輪ですよね。五輪のまあ大汚職ってこともあって、これでもやっぱりなんか清和会が終わってこういうのは変わってきてるんじゃないんでしょうかね。まあ、特に通信社とか NHK とか朝日新聞とかとんでもないの言いますよね。よくあの戦争やべったりなのね。あれもなんで、まあ脅かされてるのかなんか知らないけど、よくまああんな記事書くなっていうのは前からこういるんですけども、まあそれをフル動員してこうやってましたけども、まあなんかやっぱりね、さっきも言ったようにこの現実とずれてくるとですね、それ完全に空中分解していくっていうか、まあ絡まれし始めますよね。まあ、そうするとなんかこう有料記事の方でですね、いやなんかこれ本当のことをこんなこと言っていいのとねいうようなことをなんかちらっと書き始めたりしてるんじゃないですか。いやこれ明らかに変わり始めましたね。それでそのまあ欧米なんかの場合は、まあ新聞いろいろあるわけですね。コミュニティ新聞から政治の新聞までいろいろあって、政治の新聞ってやつはまあやっぱりまあ政府だとかいろんな利権屋と結びついてて、まあ保守と革新とかいろいろありますけどね、まあ必ずしもはっきり分けられないんですけども、そうですね、ごひいき筋があって、でもこれが要するにトランプに全部フェイクメディアと言われたわけですよね。フォックスだって結局はフェイクメディアだったわけでしょう。まあちらちらとですね、こう反復横跳びみたいにですね、多少こうねこっち側に送るんだけど向こうにずっと行きっきりとかね、そうそう、メディアはだから最近反復横跳びがねキレが悪くなってきたね。昔は結構スパスパッと反復横跳びしてですねやってたんだけど、最近はなんかよく飛べなくてですね、このどっち行っても境界線のね間にこう足がまたがっちゃってんだね、これね。全部右とか全部左に行けなくて、なんかどうも飛んでるらしいんだけども、飛んで右や左に行ってるらしいんだけど、なんかその必ず両足の間に中央線が入ってるとその反復横跳びになってないというような記事がほとんどですよね。なんか一つの記事はね、なんか右や左にこう行ってるように見えるんだけど、前提として見るとですね、いやなんか俺中央線上に足がまたがあるんじゃないのというのは、そんな新聞がほとんどですわね。いやそういうの増えてきましたから、明らかにですね、論調が変わってきた、変え始めてんじゃないかなと思うんですよね。でこのフェイクメディアなんですけども、まあ皆さんもそうだと思いますが、最初はフェイクメディアと言われてもですね、あんまり実感わからなかったですね。もちろん極端な新聞は昔からありますから、まあ、それ極端なこと書くと、日本で言ったら昔は総会やみたいに言いましたからね、そういうのはちょっと極端でありましたけど、まあ、普通の目では普通にやってるのかと思ったら、あはにはからんや、このトランプ時代からねずっとやっているディープステート潰して、まあ、次々と悪人がバレてくるわけですね。でフェイクメディアだから、あのメインストリームメディアだけじゃなくて SNS まで全部広がってて、まあ、全部これで暴かれちゃったわけですね。まだ 100% じゃないけど、もうほとんど暴かれてきましたね。ギルティーですね、有罪だっていうことが分かってきまして、そうするとまず読者が減っちゃいますよね。読者がどんどん減っていくと、日本だけじゃない、アメリカだってですね、有料版でもそれやっぱりお得意離れていくんじゃないの、こういう状況だと。でもちろんそのスポンサーですね、でスポンサーが枯れていくものが結構多いでしょうから、そうするともう身体極まっちゃいますよね。だからまあ近年メディアはこの20年ぐらい、そもそも買収に次ぐ買収みたいなもんなんだけども、どう買収したって記事が面白くなきゃですね、あるいは広告だとかね、スポンサーがいなくなったらそれは終わりですもんね。こんな風になってきたんじゃないですか。でやっぱり、一番やっぱネットですかね。そのいつも面白く見てるのは、その新聞記者たちが自分でツイッターのページにいろんなこと書いてますよね。だから個人事業主やりながら新聞記者やってるみたいな人ってすごく多いじゃないですか。あれだから専属じゃなくていろいろ掛け持ちでやってるんでしょうけども、そういう人の記事ってすごく面白いですよね。半分こう独立してるような人ってたくさんいますよね。ロシア系にもいるんですよ、あれ。決して西側だけじゃなくて、ロシアも決して一枚岩じゃないですからね、あの国もね。結構身体極まってる人たちいますよね、ロシアの方、ロシアや中央アジアにもね。まあその身体極まってくると記事面白くなりますよね。面白いっちゃ失礼あるけども、緊迫感が出てきますよね。そういう人のがですね、どんどんどんどん、その言ってみれば、検閲なしにデスクがなんかね記事をこういろいろなんて言いますかね、圧迫するみたいなことなしに書くから、 それ一番面白いですよね。で非常に短くですね、この要点をこう言ってくれてますわな。だからこう一番なんかビビッドな本音がわかるのってやはり今ツイッターなんじゃないかな、学者もそうだしね、それからその間はね、学者もそうだし、それから新聞記者もそうだしね、あとカメラマンなんかもそうですね、結構その新聞なんかよりも本誌なんかよりもですね、ツイッターなんかの方で見てた方がよっぽどよくわかるっていうのは結構多いですね。でそういうのっていうのはもういくら本誌の方がですね統制かけててフェイクを流していても、実はもうそういう人たちのツイッターとか、まあ個人的な書き込みはですね、まあ、結構真実ついてること多かったですね。そのあからさまにこれ嘘だって書けなくてもですね、書きっぷりでわかるわけね。書きっぷりで分かって、で嘘の話はこの人たちはあまり本気で流しませんからね、まあしょうがないから流してるぐらいのだから前後見てるから雰囲気で分かるでしょう。だそういうのなんかすごく多かったと思いますね。あとやっぱりなんかそのやっぱツイッター本当に政治のあれメディアとしてすごく面白いと思うんですけども、例えば政治家なんかでも日本の政治家でもね、次の選挙出ないと決めてると、まあツイッターとかフェイスブックとかまず更新しませんよね。あ、引退なんだなと思いますよね。で次の選挙出てようと思うと、まあ結構更新してますよね。であとやっぱり年配の人っていうんでしょうかね、そのアナログ世代だけが有権者の政治家っていうのは一切やってないね。ともうこれも先細りですよね。だからなんか今政治家がどんなスタンスかっていうのも特に日本ですよね、よくわかりますね。でアメリカだとそれもっと先鋭的ですからね、もっと先鋭的になってきて、もう言ってみればもうシャンバラやってるような人がほとんどですよね、政治家なんていうとね、政治家や主要なメディアのいろんな関係者はもう日々言論チャンバラやってるようなもんでですね、あれまたあんなことやってたらあれ夜なんか安心して寝られないんじゃないかなと見てても思いますがね、まあ、そういう連中が多いですよ。でそういう連中もまあ、このトランプたちのこの作戦ね、いわゆる史上最大のおとり作戦については結構分かってる人は分かってるんだけど、やっぱり秘密になってることはやっぱ言えないんですね、ほのめかすことはあってもね。でもやっぱりそれが最近見てるともう堂々と本当のことを書く人たちも結構出てきましたよね。バイデンのこともそうですけども、まあ製薬会社のこと、それからワクチンのことね、まあこれはそもそもツイッターをねあえてひっくり返しちゃいましたから、まだまだいろいろ出てきそうですけども、そうなってくると主要メディアの方はもう一切報じないと。でもまずツイッターで次々出てくると、しかもあれイーロン・マスクがツイッターを買収したからマスクが全部出すのかと思ったら全く間違いで、いろんな人が出すんですね。こうなんかこうフェイントかけてっていうかな、次はこの人ですって、えこの人がまたこんなこと言い出したのだ、え次はあの人とか言ってですね、いろんな人が交代で出してくるから一箇所雨やってても分かんないんだねあれ、でもネットの世界ってすぐこう情報広がるから、誰かね全然知らない人が何か出したぞって言うとすぐ分かりますからね。それはすごい便利なんだけども、まあ本当いろんな人が出てきていろんなこと変わるがる言ってるなと、すごいチームなんだなというのもまあしみじみ分かりまして、まあ近年はだからパナマ文書もそうですけどね、独立したインベスティゲイティブって言うんでしょうかね、自分たちでこう調べる、隠されたものを暴き出すような、捜査みたいなことをするね、そういうジャーナリストもかなり本格的に今活躍してますよね。でそういうのがやっぱりメディアの一番面白いところだね。この世界はあんまり昔から変わってないと思いますね、最先端だからあんまフェイクやらないし、フェイクやってるやつは誰も見なくなるしね。だからここの世界が多分一番世界の真実をある面ついているんだろうとまあ思うんですね。でですからここを中心に見てると世界一番よくわかるんじゃないのかな。でエマニュエルの話も書きましたけどね、中日大将エマニュエルもあんな惨めな写真たくさん出してるアメリカその大使って初めて言いましたけどね、なんかこの間見てたらですね、小湊鉄道乗っかってんですね、田舎のローカル鉄道にですね、あれがですよ、エマニュエルがねジャンパー着て、まああれてっちゃんだって聞いてないし、なんであんなこと行くのかと思ったら松野官房長官の地元らしいんですね、市原の方ですかね。いやそれだってあんなシャビーなところに行くなんてね、中日大使がね。で内容もさ、ほらなんかあれラーメン食ったりなんか変なしててですね、およそなんか中日大使って感じしませんですよね。 中日大使をクビになった親父みたいな感じで、あれも面白い、あれもだからメッセージだわね。結構ああいう人たちってプロトコルみたいなのを持ってて、フランクにやる時もそれなりの節度って言いますかね、シャビにならないように昔からよくやりますよね。銀座線乗りましたなんて記事がありましたけども、まあただの親父だよな、ね、ジャンパー着てさ、黒いジャンパー着て、ああいうの意図的に出してるっていうのはなんかこう意味があるんでしょうね、そういうのね。まあやらせる国アメリカでありますから、そうするとやっぱりなんかこういう時代ですね、こう底辺ではなんかそういうものがすでにこうたくさん出ていたと。しかし主要メディアの論調が変わってくるっていうのは面白いですよね。あの縁取りの話もそうですよね。あれは要するにあれでしょう、あのマリタイムローンのことですよね。海事法の話で、要するにあの一つの国の軍隊が自分の国だけじゃなくて世界全体を警備するとかいう話になった時に、あの縁取りがつくんでしょう。言ってみればその多国籍企業、影の政府、世界支配者のための軍隊という時に、まあ、あれがつくわけですね。あの国境の外まで出ていきますから。だから日本なんかもああいうのついてる時は、まあ、アメリカの主流馬に乗ってですね、世界の警察官みたいなことをやってるという時なんじゃないかと思うんですね。だからまあああいうもの自体がですね、言ってみればディープステートですよね。余計なお世話で海外まで出てて人の国ああだこうだ言って回ってると悪い奴らですよね、ああいうのね。でもトランプたちの政策ってのはそれ全部やめさせるわけでしょ。やめさせてそれぞれの国を戻すわけね。世界の警察官なんてのはこうそもそも警察官じゃなくて、それ世界の強盗団なわけだからな、あれがな。まあそれやめさせるわけでしょ。とああいう縁取りの世界も終わりにさせないといけないわけでしょ。だともう一つ聞いたのは、あれが言ってみれば裁判所だと。要するにアメリカなんかの場合はあれですよね、コマース商業ってやつが、まあ、建国以来の大問題で、州によってみんな違いますから、州境を超えた商業をどうやるかってのは重大な問題なんですね。あれ今で言えばそういうこと関税の問題みたいなのもありますから。ですからこの州を超えた、まあ、通称コマースってやつは、まあ、あの例えばアメリカ、イギリスのね、アングロサクソン法みたいなのも入れてみたりとか、言ってみれば国境を越える世界として今日まで広がっていって、その延長線でアメリカがまあ世界に対してこう商売広げてますよね。でそれを司っている法律もだから世界共通法みたいな考え方ですね。だからそのなんであのグローバリストたちは傲慢なのかと、俺たちのルールが世界のルールだって言ってるのは、やっぱりこう世界共通ルールがあるという認識でしょうな。それがだからこのフリンジのついた、まあ、あの法廷の旗ですよね。フリンジのついた法廷の旗っていうやつは、ここはだから世界法廷だみたいな、そんなイメージでやってるんでしょうな。でそこでだからトランプたちがこういうその悪党たちを全部とっ捕まえて、トランプ側は検察官で、法廷で悪事をみんなねこう述べ立てると。で一方悪党たちもその後ろにね全部誰かついて、やらせでその悪事を白状させると。バイデンたち何なんだ悪いことあってんだ、何なんだ悪いんだ、しかもなんでそれね引っ込まないんだっていうと、要するにあれが要するにまあ、 あの全世界に向けて悪事の自白をさせられてると、世界共通法廷でね、自白をさせられてると、こういうのも仕立てらしいんですよね。なるほどなと。まあだからそんなことでやっているわけでありますけども、だからよく見れば全部最初からわかるんだね。最初から全部わかるようになってて、別に陰謀でも何でもなくて、ちゃんとあるルールに基づいて運営されてるわけですけども、まあ言ってみれば陰謀やってたのがもう一個のメディアだったってことですね。メディアこそ最大の陰謀をやってたってことですよ。まさに CIA ですよ。 CIA が一番陰謀やってて、 CIA にねを、CIA をけなすやつのことを陰謀論者と言ってたと同じことメディアがやってたわけですね。しかもそれが全部世界のに白日のものにさらされた、元にさらされたわけですよね。世界共通法廷でね、フリンジのついた世界で全部それがばらされちゃって、どうもこれやっていけませんわな。そうするとやっぱりですね、生き残ろうという人たちは急速にね、こう急カーブをね、ハンドル切って生き残ろうと論調を変えようとするのもよくわかりますよね。いや本当のことはこうなんだよって話をやっぱそれ言いたいんだと思うんだな。面白いですね。まあなんか本当にあのオプティクスっていうんですかね、こう見かけだけでね、いろいろやってるものも多いから、映像でねごまかしてるものたくさんあるでしょうから、まあまんまと我々乗せられたと。でも乗せられただけじゃ済まなくてさ、ワクチン打っちまったとかさ、まあたくさん悲惨なことが世の中あるわけですよね。 この助は重い、でもまあこれは言ってみれば一つの戦争だったんだっていう、これこそまさに第三次世界大戦ということでやってたんだというふうに理解するしかなかなか方法はないんでしょうね。でこれはだから全世界のことですから、日本も当然中に入ってるわけで、まあ、次々といろんなことが露見してみんな去っていくんだろうと思うんですね。でも本当にあのメディアの論調が変わり始めたというのは一つその時が来たんだとも言ってもいいんじゃないかと思いますね。これから今年はまたさらに激しくなるんじゃないかと思いますんで、まあ皆さん元気にいきましょうというところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、メディアの論調が変わり始めたということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。